佐藤光晴プロデューストイレパーティー、君もトイレの話をしてみないか。
この番組はトイレにまつわるお話を楽しくしていこうという思いを持ってやってるんですけども、なかなかこの皆さんからこの番組を聞いたからトイレが好きになりましたっていう反響がね、今んとこまだいつも来てないですね。おかしいですね、番組も始まって半年以上経ってるのに、これがこの番組をきっかけになんかねトイレの悩みを解決しましたみたいな、いつにいつ来てもいいかなと思ってるんですけど、まだ来てないですね。概念覆すからそういうメールが来た覚えもないですね、そういえばね。まあちょっと前になりますけど、母の日というのがありまして、おいで、まあ私町田に住んでて実家も町田にありますので、まあ母に毎年ね、一人暮らしを始めてからというものの花を送っていたんですね、カーネーションを。っていうのもやっぱり一人暮らしを始めて実家を出て1回目の母の日に花を送ってしまった以上、やめるタイミングってないんですよ。一回やっちゃったらもうやんなきゃな、それが常識になって、それがハードルになるわけだから。だから僕は一人暮らしを始めたのが24だか5だか忘れましたけど、から10年間ね、毎年カーネーションを送り続けてきたんですよ。でまあちょっとお金に余裕があるときはそれにプラス何かを買ってあげたりとか、まあ、最悪でも花だけは絶対送るっていうことをやってて、で今年ね、子供が生まれて町田に引っ越して、でまあ送るって距離じゃないだろうと、今までは中野からとか杉並からってだから届けに行けないから花を送るっていうことがね成立してたわけですけど、まあ、今回すぐそこ、まあ言ってもね、歩くとちょっと距離あるけど、自転車でもののね、15分ぐらいの距離かな。だから、送るってもなんか変な話だったら、じゃあ届けに行こうと思ったわけですよ。で、じゃあまあ、子供も生まれたし、子供を連れてみんなで、花を持って届けに行く。で、家にいるかどうか確認だけしといて、まあいる時間に行こうということをして、で、花も、当日だと買えなくなったらあれだからって前日に買い、準備万端をしてですよ。で、ふと思ったんですね。母といえばですよ、うちは子供が生まれてるから、この今、目の前にいる奥さんに対しても母の日をやらないと、これはまずいということになったわけですよ。で、どうしようと思って、で花を渡すんだけど、一緒にうちの実家に行くことになってるからなと思って、で、あ、これだと思って、で僕がこのまたやるおなじみのパターンで電報っていうのがあるんですよ。皆さん電報ってあんま使わないから、僕は結構このお祝い事とかのなんかの時は電報を使うことにしてて、あの電報って普段もらわないから来ると結構嬉しいんだよね。でじゃあ嫁に電報出そうと思ったの、母の日電報みたいなやつ出そうと思ったんだけど、出すも何も一緒に住んでるから、いやピンポンって来た時嫁が出るような形を取らなきゃいけないわけよね。でまず電報のところに電話して、母の日の、午前中に間に合うかどうかっていうのを確認して、じゃあ間に合いますと。でじゃあ9時から11時ぐらいに着きますみたいな、結構あんなと思って、時間が要はその間に嫁が玄関に行くような流れを俺は作ればいいわけさ。でプラスね、電報が来て、でなんかね、なんか花かなんかついてくんだったかな、なんか人形と花みたいなついてくんだよね。ほいで、プラス、なんかそれはやっぱな、生の、その、生きた花じゃないか、生花じゃないから、生花別で買っといて、で、母の日だから、うちの子供から、嫁に花を渡すって、もう一番理想の形、それで嫁号泣みたいな絵を考えてたわけですよ。ほいで、じゃあ、まあ、まず電報はなんかいいじゃん、ピンポンって来て何ですかって母の日電報ですみたいな、あ、そういえば私母だみたいなことで気づいたところを、嫁が玄関からこっち振り向いたところで子供が笑顔で花を持ってるっていうね、 最高なパターンじゃないですか。これをこの演出をもうバッとね俺は思い浮かんだわけ。うん、それでよしこれでいこうと、うん、で俺の中で台本を書いてね、で子供、嫁が風呂入ったら、ね、子供とリハですよ、リハ。ここでいいかっつって、お前がこの花を持ってこうだぞっつって、そうで、このじゃあ生きた成果は隠しとくからなっつって、俺のタンスの、タンスの横にね、あのトイレの時に使うでっかい模造紙、講習の時に使う模造紙があるから、その横にこう、ここは絶対開けないからっつって花を入れて、で電報も来るだろうよっつって、じゃあ8時半に嫁が起こそうと、うん、でじゃあ準備万端だって、その日は寝て、じゃあね、8時半に起きてほしいのに子供がまず3時半に起きるっていうね、お前ちょっと計算狂うわと思って、で3時半に子供が起きたら、まあ起きるじゃない、みんなで、なんかおむつ替えたりなんだりして、んで何回して、4時半ですよ、で4時半になっちゃったねなんて話してたらさ、ちょっと待てよと、で俺は8時半にはもう起きてほしいわけよ、でも午後から実家に行くって言ってたから、ちょっと子供が起きないんだったらゆっくりしようかなみたいなこと言ってて、いや8時半に起きてほしいんだけどなと思って、で俺は子供に言ったんだよ、お前8時半に泣けっつって、全然聞いてねえからさ、あいつさ、なに3時半ってその5時間間違えるってなんだよと思ってでまあ寝ようっつって寝てさ、したら案の定やっぱその後子供が起きないわけよ、で俺が目覚ましかけて8時半だよなんつって言ってもずっと寝てるわけ、そりゃそうだよね、だって子育てで疲れてさ、わけわかんないタイミングで起こされて、で8時半過ぎてさ、でどんどん時間が近づいてくるわけよ、9時に、で9時過ぎたら来るかもしんないのになと思って、したら8時57分にピンポンってなって、9時の前に来んのかいと思って、まずあーと思って、ね、まあ、どうしようかなと思って、なんか、来たよピンポンって言ってたら、いや出てよっつって浜原で言われて、まあそうかっつって出たら、案の定あの日電報ですなんつって、あのおじさんが笑顔で待ってて、わーっつって頼んだ俺がもらっちゃったっつってこれで、まあもらうよね、しょうがないから、でもらって、で本来だったら、振り向いたら子供が笑顔で、成果をね、花を持ってて渡すだったんだけども、子供を寝てるわけよ、その時点で言うと、俺が注文した電報を俺が受け取ってるだけの話だから、違うこうじゃないっつって、で一回その電報を置いて、もうこれダメだと思って諦めようと思って、花を、さっきのあの成果を取り出して、置いて、下に置いて、で子供を起こそうと、まず起こして揺らしたら、まあめっちゃ泣いたのよ、うん、そうだよね、急に起こされたから泣いちゃって、あ泣いちゃったってなってて、さっき下に置いた花を犬が思いっきりぐしゃぐしゃにしてて、うち犬2匹いるんだけど、でああちょっとやめろっつって言って、もうてんやわんや、そのんで犬がその花を持ってっちゃったりとかして、で唯一生き残ってるのがその電報ね、で電報を一応持って嫁んとこ行って、母の日だよっつって、ありがとうねっつって持ってったら、大きなあくびをしてましたね、嫁はねもううまくいかないもんでね、でその後一応子供が起きて、改めてそのぐしゃぐしゃになった花をですね、子供から嫁に、まあ、渡してね、でその後みんなで実家に行って、うちの母親にね、花を渡すっていう、要はねこの2回3回二重三重のサプライズをしなきゃいけなくてね、大変だよね。何が言いたいかというと、これで来年の母の日はより僕は大変なことになったわけですよ。嫁に対しての電報がまずスタンダードなものになっちゃったから、これを僕はあと数十年毎年やっていかなきゃいけないっていうことになったわけよ。だから皆さんにも一個言いたい、一回目っていうのはそれがスタンダードになるから気をつけてほしい。大変なことやればやるほどそれが標準になるからね、その時の評価じゃないんだよ、大変なことです、だからこれは、というわけで1曲目いきましょう。 あれタイトルコールし、タイトルコールをねしてないままこのなんとなくふわっと始めちゃうっていうのがこのここ数週ずっとやってますね。こうなんか憧れもあるんですよ、これ実は。タイトルコール前にフリートーク行っちゃってっていう、まあそういう移住者とか結構そのタイトルコールまでに一エピソード喋っちゃってもうエコー切っていいよみたいな伊集院さんがやるのの憧れもちょっとあったから、最初はね、あえてそのいきなりタイトルコールいかないみたいなことをやってたんですよ、やっぱり僕もラジオ子としてはね。ただ今のに、今のってここ数週やっちゃってるのに関してはもう完全な天然です全然かっこよくもなんともないじゃあ番組いきましょう。佐藤みつる in 休憩室。佐藤みつるプロデューストイレパーティー、君もトイレの話をしてみないか。